藤沢歴史探訪のコーナー、今月は全線開通50周年湘南モノレールの歴史をテーマにお届けしていきます。今月ご協力をいただきますのは湘南モノレール株式会社総務部広報課長でいらっしゃいます花香さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、湘南モノレール、もう私たちにとってはとても身近なものになるんですけれども、まずその湘南モノレールのご紹介からお願いいたします。
は
い、
湘南モノレールは神奈川県の鎌倉市の大船駅から藤沢市の湘南江ノ島駅までの全8駅 6.6 キロメートルを運行している懸垂型モノレールの鉄道になります。1970年の3月7日ですね、この日に大船から西鎌倉駅までの5駅を部分開業し、まず開業いたしました。その後翌年の1971年7月2日に西鎌倉駅から3つ駅湘南江ノ島駅までが開通して、ここで全線開通となりましたので、今年の7月2日に全線開通ということになりました。
50周年ということで本当に歴史があります。でその中でも一部開通し、はい、で全線開通で今年で50周年ということで、はい、歴史をたどってきているわけで、はい、そして皆さんをね運んできた、ね、乗り物ということなんですけれども、この湘南モノレールの歴史、今月はたっぷりとご紹介していただきながら、魅力もねぜひ皆さんに伝えていただきたいと思うんですが、まずはモノレールの豆知識ということで、モノレールってどういったものなのか、そのモノレールの特徴についてご紹介いただけますか。
はい、まずモノレールのモノなんですけども、こちらギリシャ語で一つという意味になります。例えば色のモノトーン、白黒のモノトーンであったり、あとは独占、モノポリーですね、そのようなことでモノというふうに使ってます。でレールというのは線路で物を運ぶ道筋という意味でして、それで造語で一つのレールで走るというところでモノレールというふうな語源になっております。
ありがとうございます。今までそのモノレール の言葉についてちょっと私もこう考えたことがなかったので、はい、なるほどなといった一つの知識を私の中でもつけさせていただき、皆さんもなるほどなと今思っていただいていると思うんですが、そのモノレールなんですが特徴いろいろありますよね、はい、その種類についても教えてください。
そうですね、普通の電車、鉄道ですと、はい、2本のレールの上に車輪が乗って走っていると思いますが、モノレールにつきましては先ほどお話した通り一つのレールで走るというのがモノレールですので、まず1本のレールでモノレールは走ります。でモノレールの形式ですけども、はい、湘南モノレールみたいにぶら下がって走る懸垂型、あとは東京モノレールさんとか多摩都市モノレールさんがありますけども、一本のレールを上からまたがる形式を小座型というふうに呼んでます。ですのでモノレールは懸垂型と小座型の2種類が存在しています。
ありがとうございます。あ、言われてみたらそうだなっていうお話がたくさん今出てきているんですけれども、湘南モノレールを見ると見て分かる通りぶら下がっているんですけれども、こう上に乗っている形もあるということで大きく2種類に分けられるという話をしていただきました。そして今その湘南モノレール、私たちの生活に密着している乗り物にはなるんですが、公共交通機関としてそのモノレール自体がこう世界でそして日本で走り始めたというのはいつ頃のことだったんでしょうか。
結構モノレールって案外古くてですね、世界ではアイルランドのケリー州にあるんですけども、リストールバリーバニオン鉄道というのが世界最古の公共交通機関のモノレールと言われています。開業した年は1888年、そんなに古くからモノレールは走っています。でこのモノレールはちょっと特別でして、まだ電気とかがそんなに普及してなかったので、1本のレールの上に蒸気機関車を乗せて走らせたというちょっと変わったモノレールです。でも残念ながら1924年ですね、この年に廃線となってしまったんですけども、私は行ったことないんですけども、現在でもそのレールが残ってたり、あとはレプリカの車両で走らせたりとか、あと当時あった駅舎がですね今も博物館として利用されているということはホームページとかで拝見しました。
ちょっと見てみたくなりますね、はい、
その後ですけども、現在でも運行している最古の世界のモノレールですけども、 こちら1901年に開業しましたドイツのデュッセルドルフという州があるんですけども、そこにあのブッパータール市というものがありまして、そこでブッパータール空中鉄道というのが開業しました。こちらの当社とはちょっと違うんですけども、懸垂型のモノレールで営業キロがだいたい13キロ、そのうちの12キロがブッパー川の上をずっと走るという、はい、モノレールです。で、何か事故があると川に車両が落っこっちゃうみたいなことも結構起きてる電車ですね。
すごい、
はい、で日本のモノレールですけども、こちら一番最古と言われているのが1928年ですね。大阪の交通電気博覧会というのが当時催されまして、そこで初めてガスエンジンで走らせたモノレールというのが記録では日本最古となってます。でその後ですけども、一昨年ですね、廃線となりましたが、多分皆さんご存知だと思いますけども、上野動物園の懸垂型のモノレールというのが運行されてきました。
なんかそうやってこう世界を見て、こう日本を見てくると、結構本当に歴史が長い乗り物なんだなということと、やっぱその走っているところによって景色も違いますが、川の上をずっと走っているっていうのもなかなかちょっと日本ではないこうスタイルなので ね面白いなと思いながら今、ね、聞かせていただいております。いや、こうやって歴史もそうですけれども、いろんなところにそういったモノレールがあるよというのも、ね、面白いなということで、今月そういったお話、花香さんにですよ、たっぷりしていただきたいと思いますけれども、で公共交通機関としてはどうなんでしょうか。
あ、そうですね、はい、これはですね、今年もあの東京オリンピックというのが、ね、開催されましたけども、最初の東京オリンピックが開催されました1964年の9月の17日にですね、こちらに東京モノレールさんが公共交通機関として初めての小座型のモノレールを開業しました。でこの区間が今もそうなんですけども、浜松町から当時の羽田空港までを運行した路線が日本で最初の公共交通機関のモノレールというふうになっております。
そうだったんですか。やっぱりオリンピックって大きな大会なんだなっていうのをやっぱりここでも感じますし、そういったきっかけで64年の公共交通機関という、はい、その東京モノレールがスタートしたというお話を聞かせていただきました。ということで本当にいろんなところでモノレールってあるんだな、ただ2種類こう形があってという話もちょっと知識を交えながらですね、今伺っているところなんですけれども、湘南モノレールならではの特徴、これも結構いろいろありますけれども、1周目のおしまいに聞かせていただけますか。
はい、そうですね、湘南モノレールの特徴といたしましては、まずぶら下がって走る懸垂型ですので、とても車窓からの眺めがいいというのが特徴ですね。あとは市街地を抜けて走りますので、カーブがあったり、あとは山坂のアップダウンがあったり、あと電車と家がすごい近かったりとかというところで、なんかアトラクションみたいな気分を味わうことができると思います。まあ、そんなとこから僕ら広報チームの方は湘南モノレールのことを今湘南ジェットコースターといって、さまざま PR をしておりまして、だいぶその湘南ジェットコースターって名前が認知されたかななんて思ってはいます。
その言葉本当にぴったりですね。私も先日改めてやっぱ湘南モノレールの楽しさを味わってこようと思って乗ってきたんですけれども、本当にこの周りとの近くなったり、まだトンネルを抜ける、
うん、そうですね、
そのトンネルもちょっと特徴があったり、ちょっと本当にジェットコースター、アトラクション乗り物って言ってもアトラクションという乗り物に乗っているような感覚になり、楽しい気持ちにもさせてくれます ね、
はい、でまあ、あんま楽しいことだけだと鉄道にならないので実はあの運行本数も非常に多くてですね、はい、平日朝の6時半から夜の11時台までが1時間に8本運行してます。あと休日につきましても朝7時台から夜9時までですね、こちらも1時間8本運行してますので、とても利便性が高い電車ですし、ちょっと混んでたら1本待てばすぐ電車来るので、まあ、座って湘南モノレールの車窓を眺めながら湘南ジェットコースターを体験していただけるかななんても思っています。であとそうですね、最大の強みといいますか、他の鉄道とは違いまして、線路が要は車両の上にぶら下がってありますので、線路が絶対に雨とか風とかに触れないので、雪の日は本当に遅れることなくスイスイ 運行できるというのがちょっと強みかなと。これが懸垂型のモノレールのちょっと一つの特徴かなと。
雪の影響を受けないというのは本当にすごいことですね。
そうですね。普通の鉄道ですと、例えば線路が切り替わるポイントってあるんですけども、そこが凍っちゃったりとか、あとは雪の重さでパンタグラフが下がっちゃって上に上がらなくて、架線、まあ、電線に当たらないので電気が供給されないで動かなくなっちゃったりとか、はたまたはもう大雪で線路が埋まっちゃってちょっと雪どかさないと走れなくなっちゃったりとか、まあ、そういうことがないので、そういった意味では懸垂型のモノレールは、まあ、雪に強いというのが結構な特徴かなと思います。
本当にいつでも安心して、そして安全に運行していただけるというのがこの湘南モノレールの強みということでご紹介していただきました。もう本当通勤通学、そして生活にね、利用している方たちはそのありがたさきっと感じていらっしゃると思いますけれども、まだ乗ったことがないという方もぜひ湘南モノレールの魅力、今月を感じていただきながらぜひ、ね、乗っていただきたいと思います。今月は全線開通50周年、湘南モノレールの歴史をテーマにお届けしています。今月たっぷりとお話をしてくださいますのは、湘南モノレール株式会社総務部広報課長でいらっしゃいます花香さんです。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。